今週のピックアップ講座。今週のピックアップ講座は、原瑞穂さんが講師の私たちエネルギー省エネ生活をお届けしています。このラジオ寺子屋シーズン2は2015年の春分から1年間配信し続けたラジオ講座を改めて編集し直して、より多くの方に聞いていただきたいなと思ってピックアップ配信しているんですけれども、約2年ぶりに講座を編集しながら聞き直していると、お話の内容もそうなんですけど、講師の愛の熱量っていうんでしょうか、このバイブレーションがですね、相当高いなと感じて、私ももう一度新しい気持ちで講座の内容を一つずつ実践してみたいなという気持ちがムクムク湧いてきています。そして折しもなんですけれども、今回の瑞穂さんの講座の中で登場する伊代さんこと早川俊康さんが、このゴールデンウィークに鎌倉界隈で行われたたくさんのイベントに出られていたんですけれども、ラジオ寺子屋が企画した未来創造トークビジョンクエストシリーズというイベントの方にもゲストで来てくださったんですね。で、その時のお話のテーマも次世代エネルギーについてということで、エネルギートークが始まったんですけれども、まあそれはもう想像をはるかに超える宇宙的な話題までどんどん飛んでいって、とっても面白かったんですね。私たちが見直していける何より大切なエネルギーの一つというのは、自分自身のエネルギーなんじゃないかななんて、目がパッチリ覚めるようなお話をたくさん伺いました。このトークビジョンクエストシリーズについても、おいおい音声を編集してラジオの方でもお届けしていきたいと思っていますので、お楽しみに。形のない学校。はい、今日も始まりました、形のない学校第2回目ですね。今日は形のない学校ディレクターの児玉明子さんとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、前回は直樹さんも一緒に、はい、形のない学校って何だろうみたいな話をちょっとね、うんうん、聞かせていただいたんですけれども、ちょっとねそれ聞いてない方もいらっしゃると思うので、どんな話したか軽く
軽く、うん、はい、そうですね、
はい、
形のない学校のプロジェクト2015年に始まったんですけれども、こう今のこの学校っていう壁のある箱の中のこう教育枠
の中
にとらわれない、うん、教育の形を作ってみようっていう、まあ、未来の教育はどんな形になるだろうっていうことを考えて始めているプロジェクトで、今のこう社会の変化だったり地球環境の、ニーズだったりっていうところだったり、うん、まあ、個人のもう一人一人の個性に合った学びの形ってどんなんだろうっていうことを、
うん、
まあ、考えながらオーガニックに作っていっているプロジェクトです。
ですね、
はい、
で本当にもう未知の領域ですよね、このプロジェクトね。
そう、
多分、うん、私たち自身もなんかこう確固とした、ね、こういうものを作りたいってい こうものがあるというよりは、作っていきながらやっていきながら、うん、どんな風になっていくのかなっていうのにワクワクしてるっていうような、そういうところがすごいあると思うんですけど、
ね、
うん、うん、ね、まあ、私は私で、であこさんはあこさんで、うん、まあ、直樹さんは直樹さんで、いろんな思いを持ってそれぞれの活動をしてきてるわけなんですけど、
はい、
この形のない学校っていうこのイメージが今なぜそういうことが必要なのかっていうね、うんうん、ことをどういうふうにあっこさんは思っていらっしゃるのか聞きたいなと思うんですけど、
はい、はい、そうですね、ちょっとこれを話すときに、私とあとこの、まあ、プロジェクトの発起人のニコラスって前回紹介した、方もいるんですけども、なんかそれぞれのこう人生経験からこう感じたことから生まれてきたっていうか、
うん、
まあ、それぞれがこうどうしたらもっとこう私たち人間がこう悲しみだったり憎しみだったりこう争いっていうところではなく、こう喜びだったり愛だったり感謝っていう気持ちから こう人生生きることができるだろうっていう、うん、そういうこう、まあ、問いから生まれてきたあのプロジェクト、
うん、
だなってこう言えるかなと思うんですけど、でなんかこう新たな教育が必要だっていうことを思ってやっていたわけではなくてあの、まあ、それぞれのこう人生 の, このいろんなイベント、うん、大きなイベントがありまして、
うん、
あのまあ、ニコラスはこう、まあ、日本にやってきて、で、まあ、やってきてすぐにあの、まあ、パートナーとを失ってしまって、でそこからこう自分で、まあ、自分と向き合うっていうことと、そこからどうあの自分の人生を切り開いていくかっていう、そういう、こう、まあ、模索があり、その先に行き着いたのがあの、まあ、パーマカルチャーのファームを立ち上げるプロジェクトと、それがこう教育っていうものにつながったと、
うん、
でまあ、私自身もあの、まあ、子育てが始まって、いろいろ思うようにいかない子育てが、
ね、お子さんがいらっしゃいますからね
そうです ね、うん、始まって、
うん、
でこう、まあ、普通にっていうか、まあ、マニュアル通りにこういう風にしたらこうなるっていうような育て方を最初、ね、頑張ってやろうと思ってやってたんですけど、なかなかそれがうまくいかなくて、で、まあ、学校教育っていうところに関してもあのこう学校に普通に入ってみたけれども、そこでなかなかうまくやっていけなかったりとかっていう、うん、チャレンジからあの、まあまあ、子どもが最終的にこう学校に一時も全く行けなくなってしまった時期があって、でそこから自分はどうやってこうこの子を育てていこう、この子を、まあ、いずれこう自立していける、
うん、
社会とつながっていけるあのこう子育て、まあ、子供を育てていけるかなっていうところを、まあ、考えた時にあの、まあ、自分でこう必要な教育を立ち上げていくしかないなっていうところに、
うん、
まあ、至って、で、まあ、こう必要に迫られて、
うん、
このプロジェクトが始まったっ
ていう、もう本当にあの、ね、あの先日も伺ったんですけど、こうただただ学校に行かない、うん、行けないっていうことじゃなくて、体もね動かなくなって、うん、言葉も喋らなくなってしまった時期がお子さんにね、あったりする中で、うん、本当に一からその子育てし直すじゃないんですけど、なんて言われましたっけね、
うん、あのなんかもう本当に、うん、し直し、一からやり直し、
うんうん、みたいなね、うん、時間を過ごすという、そうなんですね、ことの中でこうこの、うん、ここに導かれてきたみたいな、そんなところが
あるんですよね。そうですね。なんかまあこう体が動かなくなってしまったっていうことと、あとまあこうあのもう本当に家族以外の人と関わることが一時できなくなってしまった、
うん、
まあ一般的に言ったら引きこもりっていう、
うんうん、
まあ、そういうあの、まあ、密にあの子どもたちとどっぷり家で一緒に過ごしてたっていう時期だったんですけども、うんうん、でもあのそこからこうじゃあポンあのまあいろんな学校にこう行かなくなるとか行けなくなる、うん、子どもたちのこう状況ってその子によって全然違うんですけども、
うんうん、
でもあのだから学校に行けなくても他のところにポンって行ける子どもたちもいるし、あのでもそうじゃない子もいて、で、まあ、我が家の場合はそうじゃなかったんですよね。で、まあ、あれこれ他のこう学校とかをこう調べてみたりとかして、私は山梨にあったあの紀の国子どもの村っていう小学校がすごくいいなって思って、
南アルプス校ですね。
そうなんです。で、そこにもう引っ越そうかなぐらいに思ったんですけど、でも結局あの子供がまだその時はこうそこに出ていける人と他の家族以外の人、大人も子供もこう関わることがまだできなくて、で結局そこに引っ越してっていうところまで、まあ、あとちょっとってところでだったんですけども、そこで思いとどまって、まあ、あの逗子にここでもうちょっと頑張ろうって、まあ、本人がそういう気持ちになったので、
うん、
あのここで何かしていこうと。でもあのじゃあどうしたらいいか、何か行ける学校があるわけでもないし、うん、っていう時に私はあのだったらもう紀の国みたいな 学校を自分でここに作っちゃうって思って、で、まあ自分でって言っても、うん、こう学校の敷地を持ってやるっていうことはできないから、だったらもう本当にここにいろんな方がいるし、うんうん、そういうこう、
つながり
の中でね、この地域にあるつながりを生かして、うん、もうそこの中で紀の国のようにこう自由に自分で選択して学んでいくっていう、そういう学校ここにこうやって作れるんじゃないかって、まあ、そうやって作ってみようっていうところから、うん、その当時は子どもの自由な学びを作る会っていうのを、まあ、私一人から始めて、うんうん、で周りにちょっと声をかけて一緒に興味のある人たちがいたので一緒にちょっと自主保育の延長で一緒に動いてみたりとかして、うん、まあその時の仲間が今フリースクールを始めてたりとか、うん、みんなそれぞれ の, シェアガーデンを始めてたりとか、うん、いろいろなことを始めていて、
うん、
で私もそこの延長で自分のオルタナティブスクール地球っていうのを始めて、こうなんかみんなで一緒に一つのものを作るのかなって思ったの。そしたらこう、まあ、それぞれがみんな自分のこう軸を持って自分のやりたいことをまあ始めて、でそれがこう緩くつながるっていう形が、
うん
うん、その学校っていうか学びの環境に、うん、まあ、自然にこう育っ、そういうふうにオーガニックに育っていって、であこれがこれの延長でもっといろんな活動だったり、いろんな人とつながれたら、
うん、
こう、もうそれが学校になるなと。学校、うん、で、学校もその中の、チョイスの一つであっていいんですよ。学びの場所の。
うん、
で、今は、うちの子供たちは学校にも週に1、2回通っていて、
うん、
で、その他は学校の外で、まあ、私がやってるオルタナティブスクール地球だったり、地域の農園だったり、いろんなところに、こう、出ていきながら、学校にも行きながらっていうことをやっていて、
うん、
でこう、まあ、自分たちで選んでいくっていう、うん、そういう、まあ、学びの選択をしていて、
うん、
でそれが、まあ、もっとこう増えたらいいんじゃないかなっていうのと、うん、まあ、学校の中にいる子どもたち、まあ、それをそういう活動を始めた時に一緒にこう自主保育だったり、まあ、近所のお友達とかでもうこう学校にフルタイムで行ってる子どもたちもいて、なんでこのうちの子たちはこうやって選べるのっていう、
うんうんうん、
ことを、まあこう聞かれたりとかして、でやっぱり学校に行ってるその、まあ、そのお友達のお母さんとかにも、学校に行ってる子どもたちにもやっぱこういう農園でこんなことしてっていう、うん、本当に自然体験だったりいろんなものを作ったりっていう体験、
うん、
それがこうそういう子たちにもあると、みんなにあるといいよねっていうことで、
うん、
なんか私も自分たちだけでそれをこうそういう体験をして楽しんでるっていう、学んでるっていうだけじゃなくて、本当にそれをこう分かち合えたらもっといいなと、
うん、
だから学校にいる子どもたちが逆にこう外に出てきて、うん、いろんな活動を選んで出てこれたりとか、
うん、
で、まあ、学校の外にいる子どもたちもこう学校に通って自分の学びたいことを学ぶっていうような、
うん、
なんかそういうこう交流というか、うん、学校と外とのつながりがもっと開けていくといいなっていう、うん、ところから、まあ、自分の、
うん、
まあ、我が子たちに必要なものをこう考えていったら、
うん、
我が子たちと、まあ、本当にあと地域の子どもたち、ご縁のあった子どもたちに今何が必要なのかなっていうところを、うん、から、まあ、そんな形になっていって、で、なんかそんなことやってたら他にもやっぱりみんなそういうことが必要だよねっていう、お母さんたちだったり、うん、お父さんたちだったり、いろんな地域でそういうことを求めて活動している方たちがたくさんいて、
私もね、うん、いっぱいいらっしゃいますもんね。
そうなんですよね。
素敵なことをね、やってらっしゃる方がね、
うん、そう、だからこれはなんか自分たちのためだけじゃなくて、で、うん、もうやっぱり社会がこれを今必要としてるんだなっていうことをすごく感じて、これは、
うんうん、
まあ、ここから始めて、ここから発信して、
うん、
こういう形作れたらいいなっていう。
だからその形のない学校という何かね、うん、こう学校のような場のようなものが一つあるということではなく、みんながこのつながり方、こういうあり方、ね、
はい、
ここにいろいろ思うようにやりながら、
うん、
でもそのつながっていけるという、交流してより豊かな関係性を 作っていける、うん、そういう意識が形のない学校という、うん、ところにこう結びついていったら、
うん、
面白いことになるんじゃないかという。
そうで、なんか形もいろいろ、なんか一つの形じゃなくて、
うん、
いろんな形があっていいなって思っていて、まあこういろんなそう地域のいろんな場所が緩くつながるっていうのもありだし、
うん、
こう一つ場所を設けてこういろんな人が集まって、うん、そこでいろんなことをシェアし合うっていうのも一つの形だし、
うん、
ラジオを使ってつながるっていうのもまた別の形だし、
うん
ね、ラジオとかインターネットがあればこう、
うん、
この地域だけじゃなくて、うん他の地域ともつながれるし他の国ともつながれるしっていう
情報のね、はい、シェアができますもんね、
う
ん、
そうだからこう、うん、本当にいろんな形がありの、
うん、
で本当子ども一人一人の興味関心に沿ってまたその形も変わってくるっていう、
うんうんうん、
ことが、
うん
うん、こう選択肢が増えるとできてくる、
うん、なんか本当に実ねお話ししてた中でこう印象に残っていることがあって、
うん、
例えばそのお子さんがね本当に何もできなくなってそして本当にこの子にどうしてあげたらいいんだろうって最初はまあいろいろ思うんだけども、
うん、
そのこっちからどんどん何かを与えていくんではなくて、
うん、
その子の中からピョコってこれだったら僕やってみたいかもとかやれるかもっていうのがピョコって出てくるまで待ちそしてピョコッと出てきたそれをも頼りに次何する次どこにどういうふうに導かれていくっていうのがこうこちらからの予定調和ではなくて生まれてくるままのエネルギーをたどっていって今いろいろな人たちとの関わりがその子にも生まれていたりとかっていう、
はい、
こう最初から何かを、計画企画して与えていくんじゃないんだけど、
うん、
起こってくることの中に素晴らしい流れとか出会いとか導きがあってっていう、
うん、
その流れを信じて、
うん
まあ、子育てなり、まあ、自分育ちなり、
うん、
というかそういう、まあ、自分の人生をそういうふうにこう導いていくっていうことが、
うん、
できるのかもしれないってね
そう本当に全くゼロからの再スタートになった時になって、
うんうん、
そこからその何か出てくるものを、ま、が来て、
うん、
いろいろそこから展開していった時に、
うん、
あもう子どもたちそれぞれの中にもうその種があって、
うん、
でもうその種のもうその DNA の中に何がその子にとって必要なのか、
うん、
どんな出会いがあるのかこうまあ自分たちの頭で考えるわけじゃないけれども、
うんうんうん、
もうその子の本能に従って、
うん、
こう進みたい方向もう小さくても子どもたち選んでいけるし、
うん、
それがそういう一人一人こう道筋がちゃんとあるんだっていう、
うん、
なんかそこにすごい子どものこう可能性をすごい可能性を感じて、
うんうんうん、
それをこう伸ばしていく環境があれば、
うん
もう本当なんか、まあ、学校でこう一律にみんな同じようにこれとこれとこれを学んでっていうものじゃないけれども本当にデコボコな人それぞれの、学びの道だし、
うん、
こう出来上がるその子の個性だし能力になるんだけれどもでもこう逆にその自分の強いところだったり、まあ、苦手なところだったりすごくよくわかるし、うんうんそれをまあ認めつつ自分を肯定していけるから、
うん
こう その何か強みっていうかその凸凹をうまく合わせて、
うん
うん、こう調和していけるっていう、
うん、
こうそれができたらもう何か本当この社会すごく豊かになると思うし、ねうん、可能性がもっともっと広がるなって思って、
うん、思いますね、
うん、だからなんか自分私なりにはすごい発見しちゃったなっていう気がしてて、
うん
うん、それをどうしたら、うん、皆さんと分かっちゃえるだろうっていうのがこのプロジェクトに至っちゃったっていう、
うんうん、
ところですね。
なるほどね、
はい、
まあ、このねラジオを聞いてくださる方の中に、うん、同じようなことに興味を持っていらっしゃる方とかもすでにね、うんうん、何かアクションを起こしていらっしゃる方とかも きっといると思うので、
そうですね、
そういう方々をこれからも、うん、私たち一緒にねその、はい、まあ、インタビューさせていただいたりとか、そのお話、名前の声をね聞かせていただくっていう、こう取り組みをこのコーナーではやっていきたいと思っているので、
ぜひ、
ね、うん、私も喋りたいっていうような方がいたらぜひねご連絡くださったら嬉しいですし、
そうですね、
ここにあんな人がいるんだけどぜひ、うんうん、ね、お話聞きに行ってみたらっていうふうに、ん、思って紹介してくださる方を ねつないでくださっても嬉しいですしね、
うん、なんかいろんなこういうね、多分ね、うん、ちっちゃいいろんなね、うん、新しい取り組みがいろいろあるんですよね、うん、でもなんか埋もれててまだ知らなかったり、うん、なんか探しててもそことつながれなかったりっていう、うん、なんか私も本当に自分で模索してた時、うん、こう、うん、ね、そういうこと見えなかったので、うん、やっぱりそういうことがこういろいろシェアされて見えるようになっていくといいなと思って、うん、で、まあ、形のない学校がそういう機能を持って、うんうん、うん、こう皆さんと繋がれたらいいなと思って、
なんかもうか成功例だけじゃなくていいんですよ本当に。
そうそうそう、
だから今このことでちょっと悩んでるんですけど誰か、ね、うんうん、いい知恵ないかしらっていうような、ね、そういうことの発信もあってもいいと思うし、うんうん、それを聞いた人があじゃあ、うん、手伝いに行こうかっていう人がね、うんうん、生まれないとも限らないというか ね、そういうことがいろんな形で起こっていくと面白いんじゃないかななんて企んでおりますけれども、ということで、
はい、
これからもねこのコーナーぜひぜひ一緒に盛り立てていっていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕の後ろ